束縛から解放されます。主なる神のためにだけ生きたいと望む者は何を経験するなのでしょうか。すなわち隣人に対して取る行動は正しいものとなるということです。まあ、創世記三章に、まあ、悲しい文章が出てきます。アベルの兄カインという人は、私は弟の番人でなければならないのかと言ったんです。恐ろしい言葉です。私は弟の番人でなければならないのか、まあ、この態度を私たちは今日も至るところで見出すことができるのではないでしょうか。けど私たちは私たちの周りの多くの魂のために責任を持っています。私たちは正しく我で清められるためだけにこの地上にいるのではなく、主の器となるために、用いられるために、悩んで困っている人々は幸せになるために救われたのです。私たち一人一人を通して主はご自分のご栄光を表そうと望んでおられます。ただただイエス様だけが栄光を大きになってくださり、我々の周囲の人々は救われるならば、私自身のことはどうなろうと構いませんという心構えを我々は持っているのでありましょうか。自分自身のために生きるのではない人は他の人の救いをいつも考えています。自分のことを大切にする人は身を結ぶことができません。イエス様のためにだけ生きる人は自由になり、幸せになり、そして豊かな身を結ぶようになります。イエス様のためにだけ生きることは主なる神の恵みであり、素晴らしい贈るものです。それをおろそかにせず絶えず行うものは本当に幸いです。それはもちろん犠牲によってのみ可能です。犠牲とは一体何なのでしょうか。まあ、一言で言いますと死である。また他の表現で言いますと自己否定であると言ってもいいでしょう。前に読まれましたコリント第2の手紙4章、稚拙と稚拙を見るとパウロはこのことを非常に強調したのです。コリント第2の手紙4章、稚拙注意説を読んで終わりたいと思います。いつでもイエスの死を、まあ、時々だけではなく、いつもイエスの死を好みに怯えていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。まあ、自分自身が中心となって主をのけ者にするか、あるいは自己否定によってイエス様が我々の中で私たちを通していつも自由に働くことができるか、まあ、2つのうちのどちらかの状態にならざるを得ません。パウロは常に犠牲を捧ぐ備えができていました。だから主は彼を通して栄光を受けになり、また周りの人々は大いに祝福されたのです。ここまで。